この番組はメタングフがお送りいたします。はい、ちょっと今日ですね、喉の調子がですね、よろしくありません。正直言うとよろしくありませんし、まあ、自分はアレルギー性鼻炎なんですけども、2週間に1回ぐらいの頻度で、まあ、その1回が大体2日ぐらい続くんですけども、あの鼻水が止まらなくなる時期があるんですね。2週間に1回、3週間に1回って言った方がいいのかな。その喉の、なんかな、声が枯れる、枯れるって言うとは、ちょっとダミ声になるという感じですね。そういうのと、なんていうのかな、そのさっき言ったアレルギー性鼻炎の3週間に1回ぐらい来るこの鼻水が止まらない日がちょうど今回重なってですね。で、アレルギー性鼻炎の方は分かると思うんですけども、鼻水が溜まってる時って、やっぱりどうしても鼻を噛みますよね。その鼻を噛む時に、なんつうかな、頭が痛くなるんですよね。頭が痛くなる他にも、その、何回も鼻を噛んだりしますから、鼻のあたりがね、結構熱を持つんですね。その結果、今、鼻水を吸ったりもしますし、余計鼻のあたりのね、熱がすごくこもってきて、それがだんだん広がっていってですね、頭関係がですね、熱っぽくなったり、というか頭になんか熱がいってなんかぼーっとした感じになってですね、簡単に言うと、風邪っぽい症状になるんですね。でもまあ風邪じゃないんですけどね。まあそれがですね、ちょっと今あるので、正直に言うと、取りたくないです。正直に言うとですけどね。まあちょっと、撮ろうかなと思っているのでね。まあ水曜日ですし、毎週。ちょっと生放送の録音分、最新回がまだちょっと上げれてません。これ、まだ編集してないんですけども、ちょっとまだ編集できそうにないので、今日は。時間的にもですね。ちょっと、勉強しないといけないので、ちょっと勘弁してください。次回の生放送までには上げれると思います。あとそうですね。先に言っておきましょうかね。来週のメタングフ、通常通りの水曜日の配信したかったんですけども、再来週のですね、再来週の10月8日が、体育の日だったかな。体育の日で、月曜日が祝日なんですよ。で、その祝日に、ちょっと自分試験があります。で、この試験、いつも通りの中間試験とかですね、そういうものではなくて、自分の人生を決める、ね、大事な試験でございます。まあ、簡単に言ったらですね、入学試験というんですね。まあ、でも、実は言うとこの試験、落ちても合格できる可能性があります。というのも、自分が行く学校、まず自分推薦で行く予定なんですけどね、まず推薦されることが、推薦の許可が下りるかどうかが明日発表なんですよ。まあ、多分下りると思うんですけども、その推薦の許可が下りれば、推薦入試だ。なんかすっと出てこないな、今。推薦入試で自分行くんですけども、その推薦入試で行く人、まあ一般入試でも受けれるんですけども、自分が行く学校、特待生制度というのがあるんですね。で、その特待生制度の試験が、面接と書類審査と、筆記試験なんですね。で、その筆記試験と面接試験があるのが、10月8日なんですよ。それのために、まあちょっと頑張っているというところなんですね、今は。でですね、ちょっとね、簡単に言いますと、来週休みます。さすがに、人生を決める試験ですからね。ちょっとばかし気合を入れて、ね、やらないと。まあ、人生を決めてても、この特待生試験で、 例えば合格点に満たない場合でも、推薦入試の方で、合格ラインを満たしていれば、普通に合格できます。で、推薦入試はですね、書類審査と志望理由シードという、なぜこの学校を希望したのか志望したのかというのをですね、各シートの、2つがあればいいので、実を言うと試験ほとんど、ね、そのシートを書く以外はないんですね。まあ、逆にそっち側で落ちたらね、いくら特待生で高得点を取ってもダメなんですけどね。まあ、特待生制度でもし合格点を取れば、学費は免除なんですね。自分の学校の場合全額免除だとか20万免除だとかですね、そういう風にランク付けがされていて、自分が狙ってるのは20万免除だとか、まあ、そこら辺免除の、免除を狙っていきたいと思っています。まあ、それがあるのでね、ちょっと勉強したいなと思っているので、ちょっとすいませんが来週は、ね、休みたいと思います。でですね、今回、何を特集しましょうかなと思ったんですけども、正直言うと何も話すことがないんですね。そうですね、本当何もないですよ今。ちょうど今日ですね、まあ、ちょっと時事ネタかもしれませんけどね、ちょうど今日、まだ9月26日はですね、2012年9月26日、自民党の総裁はですね、新総裁が決定しましたね、今日。前総裁はあれですね、谷垣さんだったかな。うん。で、今回、新しく総裁になったのは安倍さん。安倍元総理って言った方がいいのかな、安倍元総理。正直ですね、今回の候補者の中では一番いい人なんではないのかなと思います。ね、自分はいかんせん政治関連に興味はあるけども知識がないね、かなりにわか野郎なんでね、詳しい話はできないんですけども、やっぱり石破さんみたいに軍事関連ばかりに強すぎる人もね、どうかと思うんですよ。何でもかんでも軍事で解決しようとする人はね、やっぱりなんか違うんじゃないかなと思ったりはするんですよ。で、石原さん、東京都知事の石原慎太郎さんの、長男かな、うん、ですよね。うん、まあ次男はね、天気予報士ですけども長男である石原、なんだっけ、あの人ちょっと名前飛ばすでしましたけども、石原さんはまあなんだろうな、あの人もあの人でな、まあちょっとね、あの人も今なんか言えって言われたらちょっとなんか言うことに困りますけども、ちょっとね、いろいろ政策関連に確か何があった気がするので、気がするってまあね、自分はまだ選挙権ないので、まだ詳しく調べたりはしてませんけども、やっぱり安倍さんが一番いい気がします。うん、はい、そう思ってます。はい、まあ、そのこんなで、そうですね、他にも、まあ、今回ね本当にごちゃごちゃな回ですけども、今週ですね、発売された、今週じゃねえ、先週だ。先週発売された、浜田省吾のライブブルーレイボックス、オンザロード2011ザ・ラストウィークエンドをですね、親が買いました。親が買って、先週の木曜日だったかな、木曜日に届いて、その日のうちに CD を、取り込んで、聞いています、ずっと。まあ、ずっとといってもですね、再生回数的には、まだそれほど再生回数は伸びていないんですけども、まあ、結構聞いてます。このライブブルーレイボックス、についてきた CD ですけども、そのブルーレイをほとんどそのまま CD 化したって感じなんですよね。特典映像とかはないんですけども、映像と同時再生したらなんかちょうどいい感じになるみたいな、そんな気がしたんですね。 そういうのは結構嬉しかったりするんですよね。自分はね、結構そういうライブ DVD を音声化したいなと思ってる時も結構あったりするんで、ライブ版で聞くのもね、結構楽しめる人なんです。まあ大体の人はそうでしょうけどね。うん。まあそういうわけでね、この CD、ライブ CD 結構楽しめております。そしてですね、今ちょっと話してて、今唐突に思い出しました。今週のですね、何曜日だっけ？火曜日だったかな？に発表された、ミスター・チルドレンのですね、アルバム新作発表、そして、ライブ DVD、ライブブルーレイの発表、これの同時発表ですね。ツイッターの方では自分がかなりつぶやいておりましたけど、やっぱりね、ミッシルいいですね。そのアルバム発売決定のそのニュース見た後ずっとね聞いていたんですけども、ミッシルをやっぱり自分のナンバーワンのバンドはミッシルなんですね。自分の人生の半分以上ね、ミッシルのファンですし、何回も言ってますけども、これはね、小学3年だったかなの時からずっと、ね、ファンですし、小学校に上がる前に住んでいた家があるんですけども、まず近所なんですけどね、その家でもですね、ずっと兄が見ているそのスカパーでのその PV の放送を録画したやつですね、これなんかかなりなんかめんどくせえ言い方ですけども、まあ、簡単に言ったら兄がミッシルの PV を見ている横でずっとそれを見ていたというですね、ことからずっとファンだったんですけども、そうですね、やっぱりそういうバンドが新作をリリースするたびにやっぱり嬉しくなるんですね、自分は。まだタイトルは決まってないんですけどもね、アルバムの方なんか久々にこういうなんか楽しみって言いますかね、もう今からでも聞きたいと言いますか、もう今すぐ聞かせてくれと思うようなアルバムが発売されるというのがですね、結構なんか久しぶりな気がします。ミッシルの前作、前回のアルバムセンス、これはですね、結構特殊なね、プロモーションだったんですけども、発売日が確かに12月3日ぐらいだったんですね。で、その12月3日の、2日前、12月1日になってやっと公式でね、DVD とアルバム発売決定ということです、ね、がアナウンスされるという、かなりなんていうのかな、メディアのそういうプロモーションにこだわらない、アルバムとなったんですけども、前作、前作ですね。まあ一応ね、ネット上ではいろんな広告があったりはしたんですよね。センスプロジェクトというですね、今となってはもうそのセンスプロジェクト、もうセンスという名前が出てますけども、当時はね、謎のキーワードである飛び魚に擬態だとかですね、その飛び魚に擬態に関連したようなサイトがどんどん出てきてですね、それの、なんていうかな、そのホームページのもうすべてにセンスというですね、アルバムのタイトルがついているというですね、もう今だったらね、ああいう企画すごくね、やっぱりワクワクしたんですよね。結構楽しめましたしね、あれは結構。まあスクリーンセーバーとかも手に入れることができましたし、あの企画。もうなんか、すごく楽しかったですよね。まあだからといってそういう風に、じらすのもやめてほしいんですけどね。もう発表するなら発表するです、バッと発表して、この、今回で言ったら残り1ヶ月半近くあるこの期間をですね、もやもやしながら待つのもやっぱりいいもんだと思うので、自分はこっちの方が好きかもしれませんね。こう前回のセンスプロジェクトみたいに、やっぱりいやこれはこうなんじゃねえか、これはもしかしたらなんだろうというようにですね、推理するのも結構楽しかったりはしたんですけどもね、うん。あとそうですね、ライブブルーレイであるポップザウルスツアーの、ライブ DVD か、ライブブルーレイかなんですけども、これはですね、自分はブルーレイを買います。というのも、 今回のポップザウルスツアー、あの4月29日にですね、自分福岡公演を見に行ったんですよ。それがですね、本当にやばかったんですよ。本当に20周年のツアーということで、やっぱり力が入っていたというのもあるでしょうけども、自分今のところミッシェルのツアーは2回ほど見に行ったんですけども、今回のポップザウルス含めて、前回の、ツアーである、確かあれは週末のコンフィデンスソングだったかな、ツアーとしては。センスが出る前ですよ、スーパーマーケットファンタジーがリリースされた後のドームツアーを見に行ったんですけども、なんだろうな、比べ物にならないぐらいのクオリティの高さだったんですよね。ミッシュルが未だに支持されている理由の一つに、やっぱりライブの完成度の高さがすごいというのがあると思うんですよ。やっぱりああいうの見てたらですね、ファンでよかったなと思うんですよね。まあそういうね、感動した話があったということで、ライブブルーレイ絶対買います。まあそのもんですかね。ちょっと10分程度で収めるつもりでしたけども、今回はちょっと長くなってしまいました。というわけでさっさと終わっていきたいと思います。次回のメタング本編の配信は再来週の、まあ2週間後ですね、2週間後の水曜日となります。日にちに言ったら10日ですね。10月10日、10月10日って友人の誕生日なんですよね。なのでね、ちょっと来週予定してみましたけども、生放送、ちょっと1週間ずらします。再来週の土曜日にしたいと思います。というわけで、ちょっとね、駆け足で最後ら辺駆け足で申し訳なかった上に、ちょっとね、やっぱり鼻詰まりということで聞き取りづらい点が、ね、多々あったかもしれませんけども、ちょっとねお許しいただければと思います。というわけで、メタブル131回目終わります。それでは、タイでした。また、再来週。